この時期になると私たちは一層主の食材に思いを馳せます。これほど素晴らしい競技が他にないことは確かです。人生に希望と目的を与えてくれます。食材とはゲッセマネの園に始まり、主が十字架につけられ墓から復活されたことで終わる一連の神聖な出来事でもあります。それは私たちへの深い愛によって行われました。罪がなく無限の力を持ち、死をも従わせ全人類の罪と病の結果を負うことのできる万物の下に身を落としたものが求められました。これがイエス・キリストの使命、すなわち食材だったのです。食材の目的は私たちが神の身元に戻り、神に似たものとなり、完全な喜びを味わえるようになることでした。それには4つの障害を克服することが必要でした。1番、肉体の死。2番、私たちの罪とアダムによる霊の死。3番、人の苦難と弱さ。4番、人の欠点と不完全さ。救い主は正義の律法を守る一方で、どのように食材を可能にしたのでしょうか。一人の男性がスカイダイビングに旅立とうとしているとしましょう。早まった男性は自己判断で飛行機から飛び降りてしまいました。愚かな行動を取ってしまったことに気づき、無事着地したいと思うも、重力の法則という障害があります。素早く腕をバタつかせて飛ぼうとしても、落下の速度を落とそうともがいても、重力は容赦がありません。男性は、私のミスだ、二度とこんなことはしないからと言ってこの自然の法則を解き伏せようとしますが、その願いは届きません。重力の法則には同情も例外もないのです。ところが突然、男性は自分の背中に何かがあることに気がつきます。飛行機に同乗していた友人が飛び降りる直前、背中にパラシュートを装着してくれたのです。紐を見つけて引くと、男性は安堵に包まれます。無事地上に戻れるのです。こんな疑問を持つかもしれません。重力の法則に反することが起こったのだろうか。罪を犯すとき、私たちはこの愚かな男性のようです。自力で何をしようとも地面に叩きつけられるだけです。正義の律法は重力の法則と同じく厳格で容赦のないものです。私たちが救いを得られるのは、主が食材により霊的なパラシュートを与えてくださっているためです。主を信じて悔い改めるならば、主の守りの力が働いて霊的な傷を負うことなく着地できます。ただしこれは次の4つの障害を主が克服してくださったことで可能になったのです。最初は死です。主は復活により死を克服されました。パウロはこう教えています。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。2番目は罪です。主は悔い改める全ての人の罪と背きを克服されました。主の清めの力は絶大で、イザヤがこう断言したほどです。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。時々私は自分を許せずにいる善良な会員に会います。彼らは気づかずに誤って贖いに限界を設けています。彼らは無限の食材を自分の罪や欠点には及ばないものに変換してしまっています。ところがこれは無限の食材であり、あらゆる罪と欠点はもちろん、他の人から受けた虐待や苦痛をも対象としているのです。トルーマン・マドセンはこう述べています。自分は罪に犯され、二度と元には戻れないと思い込んでいる人がいますか。私は明かします。イエス・キリストの光が届かないほど下に落ちることなど不可能なのです。悔い改めて努力する意志が少しでもあれば、主はそばにいてくださいます。 主はあなたの置かれている状態を通り越し、その下にまで身を落とされたのです。それは万物の中にあって真理の光となられるためでした。贖罪の意味を理解することが大切なのは、それにより自分や人を許したいという気持ちが強まるからです。主の清めの力を信じているはずなのに、私たちはよく疑問を抱きます。どうすれば自分の罪が許されたと分かるのだろうか。御霊を感じるならば、許しを受けた、あるいは清めの過程にある証拠です。アイリング館長はこう教えています。聖霊の影響力を感じたなら、贖罪が効力を発揮している証拠だと考えてよいのです。こんな質問する人もいます。許されているのであれば、まだ罪悪感があるのはなぜですか。罪の記憶は霊的な止まれの標識となっており、再び誘惑にあったときに、その道を行ってはいけない、痛い目に遭うぞと叫んでくれるのです。この意味で罪悪感は罰ではなく守りとなります。では、罪の記憶がありながら罪悪感を抱かなくなることは可能なのでしょうか。アルマは悔い改めて何年経っても自分の罪を覚えていましたが、主に憐れみを叫び求めたところ、私は二度と罪を思い出して苦しむことがなくなったと言っています。罪を覚えていながら罪悪感から解放されるのはなぜでしょうか。それは、人は悔い改めると神から生まれるからです。私たちはキリストにあって新たなものとなります。こういうことができるのです。私は過去の罪に縛られた人間ではありません。新しく変化を遂げたものなのです。3番目は苦難と弱さです。アルマは主があらゆる苦痛と苦難と試練を受けられることを予言しました。それはご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるようにするためです。主はどのように予言を成就されるのでしょうか。主は苦難を取り去られること、耐え忍ぶ力を与えてくださることもあります。また永遠からすれば苦難が一時的なものであると教えてくださることもあります。リバティの監獄で惨めな日々を送ると、ジョセフはついに叫びました。神よ、あなたはどこにおられるのですか。すると神は苦難を取り去ることなくこう答えられました。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境と苦難は束の間に過ぎない。それをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。ジョセフはこの辛い経験が永遠においてはほんの点に過ぎないことを理解しました。ジョセフは同じ監獄から生徒たちへこう書き送っています。兄弟たちよ、力の限り全てのことを喜んで行おう。願わくはその後、私たちが神の救いを目にすることができるように。贖罪により私たちは永遠の観点から試練の意味を理解し、希望を抱くようになるのです。4番目は欠点と不完全さです。贖罪により主は人に能力を授ける力を持っておられます。この恵みは私たちが自分の欠点と不完全さを克服し、主に近づく上で助けとなります。モロナイはこう教えています。キリストのもとに来なさい。そうするならば、あなた方は神の恵みによりキリストによって完全になることができる。人に能力を授ける力は私たちを精錬してくれますが、その効力を受けるには少なくとも2つの経路があります。第一の経路は救いの儀式です。聖文にはこうあります。この神権の儀式によって神聖の力が現れる。儀式は省エネに必要なチェックリストの1項目どころか、一つ一つの儀式により神聖の力が解き放たれ、私たちが主に近づくのを助けてくれるのです。例としてバプテスマを受け、聖霊の賜物を授かるときにさらに聖なるものとなります。さらに聖霊の賜物を通して思いが照らされ、心は和らぎ、神のように考え感じることができるようになります。伴侶と結び固められるときには王位や王国、力を神から受け継ぐ権利を得ます。こうした力を得る第二の経路は御霊の賜物です。贖罪のおかげで私たちは聖霊の賜物と霊的な賜物を受ける資格があります。こうした賜物は神のような特質であり、私たちは御霊の賜物を得るたびに神に似たものとなるのです。 そのようなわけで、聖文では霊的な賜物を求めるようたびたび勧告されます、されています。キャノン館長はこう教えています。仕方がない、これは私の性分なのだから、などというのは言い訳になりません。なぜなら神は人の欠点を取り去る賜物を授けると約束しておられるからです。不完全な私たちの義務は、自分を完全にしてくれる賜物を祈り求めることです。まとめるなら、主の食材は死に変えて命を、傷に変えて癒しを、欠点に変えて完全をもたらしてくれます。この世の障害と困難に対して天が与えてくださった対抗手段なのです。主はこう語られました。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。食材のおかげで神の戒めを守る限り、どんな力も出来事も人も、どれほどの罪も死や離婚も、私たちの生涯を妨げることはできません。私たちは勇気を持って天への旅路を進み、神が共におられると確信できます。食材は無限であり、一人一人に効力を及ぼすものです。人を神のもとに返すだけでなく、私たちが主に似たものとなるのを可能にしてくれます。私の感謝と確かな証をイエス・キリストの御名により述べます。アーメン。